人間の集団とかですね、人間自身にもそうなんですけども、まあ、実は欠陥があるんですね。まあそういう欠陥で学問的に具体的に指摘されているのはよく経済学で、使う言葉があるんですね。一部分では正しい、つまりそのある対策は非常に正しいんだけど全体は悪くするという、まあ、有名な言葉があるんですが、まあ、その人間はですね、一つ一つは良かれと思ってやった場合全体としては悪い方向に進むというのは結構多いんですね。でこれが老化とかですね、それから社会の劣化に結びつくわけですね。大体どんな国でも、非常に大きな国は時間の進みが少し遅いんで、ローマ帝国ぐらいになると100年200年かかるんですけど、通常日本の中の例えば鎌倉幕府とか室町幕府とか江戸幕府みたいなんですね、まあ、そういった日本という小さい国のさらに、まあ、中央つたって鎌倉幕府の時なんかは西日本はほとんどまだ平安時代みたいなもんでしたからね、劣化が早くなるんですね。でまあ戦争が終わって、日本の場合今の日本ですね、まあ、戦争が終わった当時は、まあ、古い財閥解体が行われたり、まあ、多くの人が亡くなったりですね、それからアメリカ軍が来たりって激動して、まあガラガラポンになるわけです。そうすると新しい社会が生まれて、まあ、非常に高度成長したり明るい社会になったり、みんなが一生懸命働いたり日本のためを考えたり、本田宗一郎とか松下幸之助なんかが出てくるっていう、そういう社会になるわけですね。松下幸之助も本田宗一郎もそれほど学問、学歴が良かったわけじゃないですから、停滞した社会ではやっぱり出てこないわけですけども、活発になると出てくるんですね。これはまあ明治維新の時ももちろんそうですし、それから戦国時代の、まあ豊臣秀吉に代表されるような人がお百姓さんから大公になるのも出てくるわけですね。もともとそれはそういう時代にそういう偉い人が出てきたわけじゃなくて、社会を揺するとですね、社会の中にはそういう偉い人がいるっていうことなんですね。でそういう人たちが活躍するわけです、まあ、そういうものの悪いことっていくらでもあるわけですね。賄賂が流行ったり、それから形式的になったりですね、発展が止まったり、まあ、日本で言えばバブルの崩壊したのが、まあ、ちょうど50年近いっていう感じのところなんですね。それからもう民主党政権ができたり、まあ、自民党も利権の政党になったりですね、それからたまには安倍首相みたいに前向きの人が出てきても、森かけ問題なんかで足を引っ張られたりですね、まあ、そういったことが次々と起こるのがこれ社会の劣化なんですね。まあ、それの一番ひどいやつが、まあ、おそらくは医療でしょうね。まあ、日本の医療というのは本当に立派だったんですよ。決してお医者さんというのは今みたいにお金持ちじゃなかったんですよ。まあ、今の人から言えばね、お金持ちじゃないお医者さんなんかいるのって感じなんですけど、昔は町医者っていうのはですね、普通の家だったんですよ。こんな今のお医者さんとか歯医者さんみたいにレンガ造りのでかい家に住んでるわけじゃなくてですね、まあ、質素なところに住んでおられて、それで待合室もまあ普通の玄関みたいなところに入って、それで待ってですね、それで診察を受けて、それでまあ病院に行く人もですね、先生にありがとうございますっつって人情も扱ったんですよね。まあ、そういう社会だったわけです。だから医者も本当に懸命にやったし、まあ、日本のお医者さんは特に偉かったですね。まあ、外科のお医者さんなんか手術したら患者さんのことを思って一晩二晩、病院に、泊まってですね、それで3時間ごとに手術した患者さんを見に行くっていった、そういったですね、本当に愛情のある医療だったんですね。でもちろん健康についてもそうで、まあ、運動したり、まあ、みんなでラジオ体操をやってたような時代はですね、今よりかもちろん病気も多いし、それから平均寿命も短かったんですけども、それなりにみんなが一生懸命だったわけですね。疫病対策にしても雷病に、今も雷病って言えないぐらいになったんですけど、ハンセン氏病になってですね、まあ多少の伝染性があってもですね、みんなで社会でそのまさか伝染した人を、病気になった人を非難するなんていうことはないような社会だったわけですね。ところが少しずつ少しずつ悪くなるわけです。まあ、健康で言えば 健康を保つという意味ではですね、役人が入ってきて厚生労働省の行政が利権本位になった、まあ、きっかけは武見太郎医師会長のですね、医療関係者に 72% の基礎控除を認めるっていう、まあ、そういうやつだったんですが、それはですね、一つ一つはその武見太郎さんが悪かったってわけじゃないと思うんですね。医療をもう少し良くする、お医者さんの待遇を良くしたら日本の医療は良くなるだろうということで、お医者さんに入るお金を増やした。しかしその増やしたという結果がどういうことをもたらしたかっていうと、お医者さん、金持ちになるためにお医者さんになるっていう、そういう今までは人を助けるためにお医者さんになる、貧乏とかその関係ないっていう人がお医者さんになったんで非常に医療が良かったんですが、金持ちになるためにお医者さんになるっていうことで、まあ、医学部の偏差値が一番高くなるというような事態を招いたわけですね。そしてそれが結局今度は金で人を判断するというような社会に変わっていくっていうふうに、一つの間違いっていうかですね、これは人間の性格の問題なんですね。で、健康でも全部そうなりまして、薬屋が儲けるための健康になったわけですね。それの一番ひどいのが高血圧、血圧が高くなると死亡率が高くなる、このデータのトリック、これはもう完全なデータのトリックなんですけども、年を取ると血圧が上がるんです、年を取ると死亡率が上がるんです。この原理を利用してですね、年齢を関係ない、広い年齢を取って横軸に血圧を取って縦軸に寿命を取りますと、血圧が高い方が寿命が短いっていうグラフになるんですね。このグラフの裏は年齢が年を取ると血圧が高くなる、年齢年取ると死亡率が高くなるっていうのを組み合わせをうまく使ってるわけですね。で、私が一回じゃあ60代70代つって年齢ごとに整理してみたら、血圧とその死亡率の関係はないということになったわけで、むしろ80歳以上ですと、むしろ血圧が高い方が若干寿命も長いかなと思うような結果が出てきたわけですね。まあ、これなんかは高圧剤をですね、昔は1000億円2000億円だった高圧剤の薬の市場がですね、厚生労働省が、血圧の高いところを10ずつ下げていくと、3000億円ずつ増えていった。今やもう1兆5000億円を超えているっていうふうになりましたね。だから国民を健康に導くと言いながら自分たちが15倍の収入を得るっていう、そういうことなんですね。まあ、もちろん高血圧がいいっていうんじゃないんですよ。いいとか悪いとかいいんじゃなくて、正しいデータを示して正しく説明して、そして本当に、国民の健康を考えるってならいいんですけど、自分が薬を売りたいので特殊なデータ加工をすると、これはスタチンという薬を売りまくったコレステロールの問題もそうですね。人間にとって絶対に必要な、まあ、コレステロールという名前も厳密には違うんですが、まあ、そこの問題は別にして、コレステロールが悪いと、悪玉コレステロールなんて名前をですね、さすが NHK、悪徳 NHK がつけてですね、これは必須コレステロールなんですね。本当に必要なコレステロールなんですね。で、そういうふうに言って嘘をつき、データとしてはもう日本人は全然コレステロール、まあ、250ぐらいまでしかいかないし、普通に生活、病的な人は別ですよ、病気の人は別ですね。血圧だって、血圧異常っていうのは今6000万人以上、つまり国民の半分がいるわけで、それは基準のおかげで、本当に血圧の病気の人が国民の半分いるわけじゃないんです。コレステロールもそうなんですね。卵を食べるとなんだとか、コレステロールの多い食品を食べたらいけないなんていう、全く学問的におかしなことを言い続けてきたわけですね。もちろん卵にはコレステロールが多いんですが、コレステロールになる成分が多いんですけど、もちろん人体で 80% ぐらいを作るわけですから、卵のようなコレステロールの多い食品を食べれば人体で合成するコレステロールが減るわけですね。まあ、コレステロールというのはどうしても人体に必要だ、まあ、そういうこと全然言わない、そういうような社会になり果ててしまった。この健康産業っていうんですかね、医療産業、この辺を直すとものすごく大変だと思います。まずお医者さんを貧乏にしなきゃいけないし、学校制度も全部変えなきゃいけないしですね。 だからこれはもう日本が戦争かなんかでもう一回潰れないとダメかなと思うぐらいもう曲がってしまいましたね。しかし良心的なお医者さんというのはいることはまだ残ってはいるんですよ。しかしお医者さんとはどうしても個人的な仕事ですからね、まあいろんなことが起こる、まあ厚生労働省が目覚めるってこともほとんど僕はありえないと思うんですね。もうお医者さん自体が非常に傲慢になってしまった。これはまあお医者さんばかりじゃなくて私の所属する大学とかそういう方面もそうなんですね。ですからこういう問題ですね、まあ、医療健康とか学問とかそういったもので50年以上経って、まあ、人間の持っている悪さっていうんですかね、自分だけがいいやっていうようなものを覆すってことになると、もう戦争のみたいにガラガラポンかですね、それとも小学生ぐらいからじっくりと人間は何のために生きてるのかっていうことを教えていくという2つしかない、まあ、これにはもう鎖国をするとかですね、それから、なんかそういうものをですね、改めてやり直さないといけませんし、まあ、そういうことをやろうとすると今の富裕層、 NHK 朝日新聞を中心とした富裕層が猛烈抵抗しますからね、まあ、現実的にはなかなか難しいかもしれない。私は諦めませんよ。私は諦めないけども現実的にはそうかもしれないなと思います。